しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。皆さんお疲れ様です。ということで
お疲れ様です、
はい、あのつぶやきに入る前に一つお知らせなんですが、オンラインサロンそしてアフターアワーはすべて3月1日をもちましてPatreonに完全移行になりましたということでね、
はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございましたということで皆さんあの移行してくださった皆さんありがとうございました。で、あの
お疲れ様でございます。
ということでね、これからはあのリンクはすべてPatreonに移行させるようにしてありますので、もし何か、うん、あの気になるなっていう方はあのドクアメのウェブサイトもドクアメ .com も今始動しておりますのでね、見てみていただけたらなと思います、うん、それが一つのお知らせでした。で次に、はい、あの私つぶやきなんですけど、あの前回のつぶやきで私がちょっとなんかこう違和感を感じるんですっていう話をしたと思うんですけど、
義理、あの義理の
お母さんとの間の関係上、
違和感というか副作用で、
副作用ですね、移住の副作用というか、うん、そこで感じるものっていうのを話したら、うん、結構多くの人が、うん、あの共感してくださいまして、うん、いろんなコメントを残してくれたのでちょっと紹介したいなと思います。私が募集したんでね、どういうこういう感じてる人いますかっていうことを、
うんうん、
はい、一人の方は、うちは日韓夫婦で彼が日本留学中に出会いそのまま結婚に至りました。彼は最初から日本に住むつもりだったらしいんですが、韓国にいる義理の母さんと会ったりチャットするたびに、いつか韓国に来るわよねという純粋な期待、過去とても優しい方です、うん、を感じますし、うん、私が育てた子供よ、過去シングルマザーで苦労されたそうでという雰囲気を感じます。何かされたとかは決してないですし、うん、義理の母もわざと感じさせようとしているわけではないと思います。状況は違いますが、同じ国際夫婦としてなるみさんがなんとなく感じるというキーワードに共感してコメントしてみましたっていう方であったり、あとはあの、うん、私も国際結婚していて、最初は旦那の国に住み、うん、去年から日本に住んでいます。なるみさんの感じる罪悪感めちゃくちゃわかりますと。義理親はいつかまた戻ってくるという期待があるようなので、その言葉がずっとあります。かといってコロナ禍で2年実家に帰れず、私も私の家族も耐えたので、義理両親に会いたい、いつ来ると言われるために私はテレビ電話があるって言ったよね、うん、なら2年は待てるでしょうと義理両親にイラついていると思ってしまいますと、
うんうんうんうん、
冷静になると申し訳なくなり、ごちゃごちゃな気持ちを抱えていくしかないのかなと思っていますが、しのぶさんの悪いと思わなくていいという言葉が響きましたっていう、
うん、
はい、
おっしゃる通り、
うん、はい、いろんな方がねやっぱ共感しますとかね、
うんうんうん、
それは国際結婚でなくても共感する方も多いみたい、
う
ん、
ね、まあ、うん、地方とね、地方とっていうか、そうそうそう、違う県に住んでる人たちってことだよね、
うん、もうやっぱりそういうなんかこう申し訳なさっていうのと、
うん、
いろんな感情を抱えて生きていらっしゃるらしい、
うんうん、まあでも、うん、ね、往々にしてそういうものですからね、子供なんて。
そうですね、うん、確かに、うん、なので自分、うん、っていうね、私だけではありませんでした、ね、
そうです、そうです、自分のために生きてくれるなんてことは一切ないと思った方がいいと思うので、はい、親は
、うん、その通りですねいつか離れるものだと思ってね一つの私の中で多分ありがたいなって思う点は、うん、あのジェイコブは3番目のあの3番目なんですよ、
う
ん、上にお兄ちゃん、うん、お姉ちゃんがいて、お兄ちゃんもお姉ちゃんもあの母親の近くに住んでいるっていうので、そうそうそう、
しかもお母さん今忙しいじゃん、あのグランマー、おばあちゃん、あのおばあちゃん業が、
おばあちゃん業も忙しいですし、
ね、
毎日5時に叩き起こされるらしいですし、
そうそうそうそうい
ろんな意味で、ね、結構大変だっていう話をしていて、ね、だからそういう意味では私はちょっとありがたかったなっていう、それが一人っ子とかあったので、
うん、
もっとあの重いというか、やっぱり韓国人の方もコメントしてましたけど、うん、旦那さん韓国人の方で一人息子だとすると、うん、韓国もまた子供に対する思いって強いから、うん、そこもそれで大変だっていうコメントも読んだりなんかして、
うん、
なんか興味深いなと感じました。がそれが一つで、あと一つ、うん、ピルについて話した あの避妊法について話した回があったと思うんですけど、同じ回かな、でそこで、あの日本のピル情報っていうのを教えてくださった方がいまして、その方をあの文章ちょっと読んでみたいなと思うんですけど、
はい、
あエピソード283回を聞いて仕事前ですがとても興味深かったので伝えたくメールしました、うん、私は大学時代から生理が重くピルを婦人科でもらっているアラサーボタンですと、
うん、
私は3ヶ月分のシートで8000円支払っています。
お
放送を聞いて詳細を見ると保険適用外でした。ピルは保険適用かどうかでだいぶ値段が変わり、特定の病気以外や避妊の場合は保険適用外だと放送を聞き調べて知りました。相場は1シート2000円から3000円です、はい、日本人の避妊のメインがコンドームで危ない時は緊急避妊薬を飲みに行くという流れ、過去私の肌感です、になるのは経済的な面もあるかと思います、日本人が避妊を確実にしたいと思うととてもお金がかかる、女性に負担がある世の中だなと自分自身月経不順で通っていますが出費がしんどいですと。
そりゃそうだ
よね、私のことなので、旦那と折半するのも違うしなと思ったり、高校生の頃からピル文化があるアメリカの話を聞いて経済面はどうなのか、日本とアメリカの差は何かとても気になります、よかったら取り上げてくれると嬉しいですというメッセージがあったんですけど、日本はカバーされないところ、保険でカバーされないところが多い。アメリカって結構保険でカバーされますよね。私保険持ってた時0円でしたけど、
私も払った覚えはないね。
ゼロ円ですよね、アメリカだとちゃんと保険に入ってれば、そ
う
なので日本は。
でもさ、なんで旦那に折半できないんだろう、なんで自分のことって、そこだけちょっと私頭に引っかかっちゃったんだけど、自分のことだから旦那に、ね、割れない。いや旦那さんも半分払おうよだよね、
確かにまあ2人で作る子供ですから、
ね、そう、
2人で決める否認ですしね、
そうもうあの、半分払うかやらないか、どっちがいい。
そうです、そうですねお前も負担を持てよという感じはありますけどねその本当にその通りだと思います、ただね、ちょっとあの意外にあの保険でカバーされない大変さっていうのが
日本ね、全然カバーされないんだね日本ね。
だから8000円付き、あ、もう3ヶ月
分で、3ヶ月分でしょ、だから1ヶ月にして2000、3000円弱だよね。
確かに結構あれですね、ストリーミングサービスぐらい払ってますね、それ以上に、
ね、毎月これがあるっていうとね、確かにかさむよね。
そうですよね、だから意外に日本は進んでないのかもしれないです
ね、
だっていうのをちょっと気づかされました。皆さんありがとうございました、フィードバック少しすごく興味深かったです。
私のつぶやきはですね、今日が、エリカのそのあのヒューストン大学、ユニバーシティオブヒューストンの、そのエントレプナーシップのこの企業学の、中にある一つの、あのウルフプログラムっていうプログラムに、まあ、エリカが入れましたっていう話をあのちょっと前にお話はしましたが、それのなんかこう正式 なんか入会セレモニーみたいな、あの英語でインダクションセレモニーって書いてありましたが、それがあって、であの、まあ、家族とかが呼ばれて行ったわけですよ。で、まあ、何をするかというと、まあそので、その選ばれたこ あの25名が、まあ、あの一人一人この制服のようなものがあるんですよ、ブレザーみたいな。このウロフプログラムの子が着るなんかこうハリーポッターみたいなあのブレザーがあるんですよ
ハリーポッター
みたいな、ハリーポッターみたいなやつが、でそれをこう授与されて、で、まあ、正式にあなたはこれからウルフプログラムの一員ですよってことで、まあ、いろんなこのどんなようなことをやっていかなきゃいけないか、どんなエクスペクテーションがあるかみたいな話をこのプログラムの、プログラムの立てた人とかがいろいろ話をしたりして、
はいはい、
で、まあ、私が見ててあのすごく思ったのが、あのぶっちゃけね、あの入園式とか、卒業式とか、あの楽しかったのは小学校ぐらいまでなんですよ、
はいはいはい、
あの行ってね、親がすごくこう初めから終わりまでこう、あなんか可愛いな楽しいなみたいなのは小学校、まあ、中学校はなんかもう、だったけど、でもこの今回これもなんかまたなんかつまんない話がたらたらたらたら続くのかなとか思ったら、もうなんか初めから最後までめっちゃ面白くて、で、あの、 まあもちろんそのこの企業学っていうものが何かっていうところから、うん、まあ、いろんな人が説明始まって、うん、でどんなことを勉強してどんなことを、まあ、勉強っていうんじゃないんだよね、うん、もう本当経験と自分で自分はこれぐらいじゃねっていうのを、うん、あの取っ払ってそのアウトサイドコンフォートゾーンにどこまで行けるかみたいなのを、
うん
うん、まあ、試されるようなハンズオンのプログラムなわけだけど、うん、であの見ててすごく面白いなって思ったのが、うん、この25人が25人、うん、あのメンターがつくんですよ、
はいはいはい、
でメンターシッププログラムって言って1人ずつ1人ずつ、
うん、
あの1年間専属のメンターがつくんですね。で、うん、そのメンターの25人がこういうしおりに紹介されてて、
うん、
でもうみんなもう、もう立派な、うん、こう自分で企業を立てて成功してる人たちなんですよ、うん、25人で若い人も 2,3 人いたかな、
うん、
でもほとんどが結構もう50代60代ぐらいの人たち、うん、で、うん、もういろんな経験を重ねてもう苦しい時もあり辛い時もあり、うん、みたいなことを重ねて重ねて、もうしかもみんななんか1個とかじゃなくて2つも3つもビジネス持ってるのよねやっぱり、うん、でまあそのファイナンスからあのリアルあの不動産業界から、うん、e コマースからあの小売りからっていろんな業界たちがこう集まってて、
うん、
でこの人たちが果たして誰に対してどの生徒さんに誰をくっつけるかっていうのを、うん、あのブレザーをもらうと同時に紹介されるのよ。でだから例えば最初のメンターさんなんとかさんですって言ってその人があのステージに行って、うん、まあ、僕はこういうものでこういうものですみたいな簡単な2分ぐらいで自己紹介をして、うん、でどの生徒と組むのか楽しみですみたいな感じで、
うん、
でしたらこの方と組む生徒さんはドドドドドドドドドジャンみたいな感じで彼ですみたいな感じなの、
うん、面白い。
でその生徒さんがこう上がってきてブレザーをもらって、うん、でブレザーと一緒にその新しいメンターさんとメンティーさんがこう写真を撮って、うん、あのやるっていう儀式なんだけど、うん、でそのまずその組まれ方が、うん、あの非常に分析されてて、
お
でそのバークレイって言ったかな、
うん、
ちょっとそのシステムの名前がわからないんだけど、うん、あのすごい優れた自分分析ソフトウェアみたいなのがあって、なるみちゃんもやったんじゃない？
やったと思います、はい、
バークレイ
覚えてないですけど、でもやらされましたね、
その名前で、
うん
うん、なんかすごい質問の数があって、うん、でもどれもこれもなんて言うんだろう、すごいなんかこう専門的に聞いてるものではなくて、
うん、
普通のシチュエーション、こういうシチュエーションであなたはどうしますか、うん、みたいな質問なのよね、うん、でも全部4択で、
うん、
回答があって、でもそれを答え終わると、
うん、
要はこの自分っていう人間がどういう人間かっていうのがものすごいよく書かれてくるのよ、
うん、
で私はそれエリカのを見てめちゃめちゃ感銘を受けたの、
うん、
のすごいねこれって言って、
それ読まれるんですか、みんなの前であなたはこういう人ですって、うん、違くて
読まれないよ、読まれないよ、
うん、どこで分かったんですか、それがすごいって、
それを、うん、それはもうエリカが受けて、
見せてくれたんだ、
で見せてくれた私にその結果を、はい、でもちょっと時間が足らなかったから、うん、その最初の部分しか見てないんだけど、うん、でも彼女の説明だけを聞いて、
うん、
あ面白いねって言って、うん、でそれをベースにそのプログラム の運営者の人が、うん、まあ、学生さんと面接をして、プラスその適性検査みたいな自己分析結果みたいなやつを見て、うん、で各メンターさんとくっつけるのよ、
はいはい、
この人だったら適性的にうまくいくとか、うん、こうビジネスのエリアは関係なく、例えば不動産業だから不動産とかそういうんじゃなくて、はいはい、
うん、
もう本当にこう人間レベル、
うん、
でこの人にはこの人がいろんな面でうまくいくっていうのをすごい時間かけて吟味してくっつけるらしいのね、うん、でそれその後のでこのエリカとメンターになった人が、うん、女性の白人の女性の 多分60歳は過ぎてたかな、
はいはい、
すごい背の高いあのスラッとした綺麗な方で、うん、でその人はもう根っからのヒューストニアン、ヒューストンで生まれましたみたいな、うん、で1950年におじいちゃんがレストランを経営して、うん、それがすごくあの成功して、うん、でそのレストラン業をこのファミリービジネスとしてこう受け継いでるのよね、
はいはい、
でそれと同時に彼女はあの旦那様と結婚してあのランチを経営してる、ランチってなんていうの、農園でもないんだよね、農場でもないんだよね、はいはい、牧場、
うん、
牧場っていうのかな、うん、まあ、牧場を経営してて本当にこう牛を育てて売ってるわけよ、はいはい、ステーキ肉として、うんうん、まあ、テキサスなんかステーキ肉ね
強いですから、ね、
有名だし、うん、強いじゃない、うん、でそのすごい広大な土地でそういう牛とか馬とかいろんなことをこうあのそのランチを農牧場を経営するのがまた2つ目のビジネスじゃん、うん、だからレストラン経営と牧場ビジネスと、うん、あとはあの自分の何だって言ったかな、あの趣味でアートをやってて、でそのアートがなんかうまくヒットしたみたいで、そのなぜヒットしたかっていうと、うん、彼女の長女の娘さんが、うん、あのこのアートをこうなんかこうプッシュセールするような、うん、彼女またビジネスを立ち上げて、でその試作品みたいな感じでお母さんのアートをこう、うん、マーケティングし始めたんだよね、うん、したらそれがすごくヒットして、
うん、
でなのであ私アーティストでもあるのみたいな感じ、うん、でまあ要はそんなような人があのエリカにくっついたんだけど、うん、もうねなんかもう見た瞬間に、うん、あ合うだろうねエリカとっていう感じ、なんとなくこうケミストリー的にすごく、うんうん、
似てる、
他の人と似てるっていうか、うんうん、なんて言うんだろうね、うん、似てすごい似てるってわけではないんだけど、うん、あのなんかこの25人のメンターさんが、うん、まあ、全員出てくるから言ったじゃない、はいはい、うん、あの25人の中であこの人だよねって私も思う、
お素晴らしい、
あのええ、うん、エリカだったらきっとこの人だったら、うん、多分すごくこうリレーションシップを築いていけるんだろうなと、うん、でまああのもっと言うとこう今までこのウルフプログラムにあの自分自身がウルフプログラムに属してましたっていう人もいるし、う
ん、はいはい、
もう何十年もやってるから、う
ん、プログラム自体はアルムナイみたいな感じですもんね、
う
ん、
そうそうそう、ああのが来てて、うん、でプラスなんかそのセレモニー自体にその前の卒業生なんかも見に来てて、
うん、
というのはそのお世話になったメンターの人がまたメンターシップをするから、
はいはいは
い、新しい学生さんとこう巡り合うわけじゃん、うん、なんかそれをちょっとここ微笑ましくこう、あなんか僕もそういう風にこのメンターさんを知り合ったんだよな、うん、みたいな、うん、でなんかこう皆さんが説明してるのがこの1年だけじゃないですよって、うん、これがその各学生にとってものすごいこのライフロングオポチュニティになっていくっていうのが、だからここで一回出会ってね、
うん、
あ握手して終わった1日ではあるけれども、うん、あの多分この人との関係っていうのがエリカの人生の中で多分すごいあの影響を受けるだろうし、
うん、
でこれからメンターシップが1年間やる中で、
うん、
あのものすごい考え方の影響を受けると思うんだよね、
うん、
でそれはなんか親からもらうものともまた違うし、
確かに
あの友達からもらうものでもないし、
うん、
でもコーポレートに入って上司ってわけでもないじゃん、
確かに
もう完璧にその人はその学生さんの世界観を広げるためにボランティアで時間を費やしてるわけじゃん、
うん、
まあ、完璧にも社会貢献だよね、
本当ですね、
自分がビジネスを何十年もやってきて、うん、あのその全てをこの今から1年間でエリカに教えてあげようとしてるわけじゃん、
うん、
ちょっと私もこんな泣けてきちゃって、すごい、
うん、
泣けてきちゃって、なんていいプログラムだこれはと思って、うんうん、この人たちみんなボランティアで、しかもみんなその25人のさ、この、うん、この起業家の人たちがやっぱ起業家だから、うん、みんな苦労がすごいわけよ、
そうですね、確かに、
でもそう、でもだからこそめっちゃパッション強いんだよね、
うん、
なんかこう絶対大丈夫だ、成功するから、うん、みたいな、うん、でなんかあのだからこそこの社会貢献をしたいっていうのはやっぱりさ、なんか一番幸せだなって思ったの、
うん、
こう自分が苦労して成功してそれだけの富を築いたら、うん、時間と自由っていうのが手に入るじゃん、
確かに、
それをさ、この 若い子たちにこうどんどんどんどんこう貢献していくことで、この子たちはまた何十年って人生変えていくわけじゃん、うん、なんか一番幸せだよねこれと思って、
確かに
見ながらね、
うん、
見ながらなんかこうお金ができるのも幸せだけど、うん、もちろんね、うん、でもお金ができた後に誰かのためにそれを惜しみなく使えるっていうのが素晴らしいと思ったら、うん、もうなんかいいな、やっぱ人生っていいな若者っていいな、なんか全てがいいなと思って、
可能性しかないですからね若さっていうのは、
そうそうそうそう、うん、だからなんか本当そんな、ね、レベルな人に行けつけるかどうかはわからないけど、うん、でもやっぱりこう聞いててすごい私も感化を受けたよね、うん、とってもね、
うんう
ん、なんか成功したい成功したい、まあもちろん成功したい時には、まあ、お金を稼いで自分の時間と余裕が欲しいんだけど、うん、でも確かに最終的な目的は、うん、目的はというか最終的に例えば自分が成功してね、
うん、
60代とかになってすごい幸せを感じるのってお金があって自由があって、
うん、
好きな時間に家庭菜園とかしてるんじゃないんだろうな私と思ったの、
うん、
私は多分家庭菜園をしたいためにこの、
確かに
お金を稼ごうと頑張ってないなと思って、
うん、長かったって言ってました、5時間始まって9時まで
だって長いんだもん、一人一人その起業家の人が超パッショネットだから、うん、話も長いしね、
うん、
で25人いるから25回やるわけじゃん、そのセレモニーみたいなやつを、
はいはいはいはい、
そんだけでも1時間するし、その前に、うん、もうそのプログラムを立てたそのデイビッドさんっていう人が、うん、まあ、これパッショネットの話をするから、うん、でも全部が楽しくて、
うん、
やっぱこうストーリーがあるからね、うん、すごくだからなんか聞いててやっぱすごいプログラムに入れたんだなエリカはっていうのと、うん、その最後にこのプログラムにこのお金を14ミリオンとか14ミリオンだよね、うん、14ミリオンを
億円
なんかこの、うんうん、を寄付した、
うん、
すごい教育熱心なおばあちゃんっていうか、まあ、年上 の、うん、女性の方がいて、うん、でそこはみんなから拍手されたんだけど、うん、で彼女がなんか最後にまあ今回の場はね、うん、この生徒さんに向けてのメッセージが多いけど、うん、って私はあえてお父さんお母さんにメッセージを言いますって言って、うん、For the parents、
うん、って
言って I have a special message for you、
うん、って
言ってで I assure you your son and daughter will take off from this moment
おーすごい
All life って言ったのね、うん、だからなんか それも聞いてなんかもう、
うん、この瞬間からね、うん、飛び立っていくんですね子供たちはみんな、う
ん、そうそうそうなんかお父さんお母さんこの瞬間からなんか一つねこう約束してあげることがあると、うん、もうこの瞬間からあなたの息子あなたの娘さんは、うん、もう人生を変えるぐらい見違えるぐらい成長するから、
うん、
Just wait and see って言ってて、うん、でおーすごい
素晴らしい
素晴らしい、うん、4時間もあったけどね、
うん、やっぱ素晴らしいさすがトップクラスですね企業学 の、 ユニバーシティフューストもトップですからねアンダーグラッドっ て、 言って4年世代は
で、
うん、
そうなんでトップクラスなのかってどういうふうにトップクラスをつけるのかっていうのも、うん、ちゃんと説明されてて、
うん、
やっぱその卒業した後の子たち の、うん、収入とか、
うん、
っていうのもちゃんとスタッツに入ってるんだって、
うん
うん、どれぐらいこのビジネスを成功させてるかっていうスタッツが入ってのナンバーワンらしいんだよね、
うん、
だからやっぱり卒業した子がやっぱ事業で、
うん、
成功してるってことだよね
確かに
結局は、
うんうん、素晴らしいです
だからね、まあ、何をどうするのか分かりませんけど、うん、企業学に入ったけどエリカは何のビジネスを起業したいのか一切分からず入ってますから、
うん、でもまあそんなもんですよ、うん、誰も分かんないですよ、
うんまあね、
MBA でやってた時も、ね、みんな誰も分かってなかったですからね
確かにね、うんまあ、それをだから模索するためにこういうメンターンシップとか、ねうん、いろいろついてくるんだろうし相当ブレインストーミングもするんだろうし、
うん
うん、そうそうただなんかそれをこう聞いてて、うんなんかやっぱりこういうのを聞くと、
うん、
日本で私企業学とか全然そんな名前の 学位もあったかどうかも覚えてないぐらいだから、うん、私の時はね、うん、で日本の大学の私が通ったイメージっていうのが、うん、もう本当に高校に毛が生えたみたいな感じだったの、
はいはい、
うん、ちょっとキャンパス大きくなったねみたいな、うん、でなんかもう少し大人っぽいねみたいな、うん、でなんかこういうオーナーシップとか、うん、なんかこういうなんかこうもうじりじり湧き出るようなこのやってやるぜ感とか、うん、大学で感じたことなかったのね、うん、日本の大学で、うん、だこれはアメリカなのか企業学なのか、うん、よくわからないと思いながら、
アメリカでも多分企業学でもないですよ、私どっちも取ってるんで、そのプログラムだと思います、そのプログラムが熱いだけで、はい、私も違う大学でアメリカで企業学取りましたけど、そんなじゃなかったですもん、うん、ただ授業取るだけ、
あそう、
いやただ日本よりも多分とってもすごい大変だと思いますよ、その授業の単位を取るのは、うん、アメリカの方が、うん、ただその熱量は全然聞いたことはないです、
うん、やっぱそうなんだね、うん、だって運営者が熱いもん、
うんうん、だからみんなパッション持ってやってるからそこまで素晴らしいプログラムになるんだろうなとは思いますけど、
う
ん、
だろうね、
うん、
でやっぱ運営者の人がすっごい好きなんだよね、一人一人の学生のことが、うん、とっても、うん、だエリカが今アルバイト先が超あんまり良くなくてバーなんだけど、うん、あの韓国人のオーナーの人が経営してるバーでね、その韓国人は結構お金持ってるのよ、うん、あのネイルサロンも2つ持ってるし、うん、で、はいはい、このバーも持ってて、ただ、うん、給料をちゃんと払ってくれないのよ、しっかりと、
根本的な問題、
おかしいでしょ、おかしいでしょ、小切手書いてよ、小切手を給料分2週間分の小切手書いて、その小切手を現金化したら、うん、あのお金が入ってなかったわけ、元々のこの会社の口座に、だからあのエリカお金がもらえないどころか、アメリカってそういうカラーチェックみたいなのを現金化するとペナルティが来るんだよね、こっち側に、だからまあそれは払ってくれたけど、でもそれでもさ、うん、ペナルティのその金額を払ってくれてもエリカの中につくわけじゃん、うん、クレジットヒストリーの中にこのバウンスチェックって言うんだけど、でそういうところはなんかそのこのウルフプログラムのその、あの、うん、彼にデイビッドさんになんかちょこっとこう井戸端会議みたいな感じで話したら、うん、あのなんでそんなとこいるんだ、その名前は誰だ、うん、どこだみたいな、うん、そんなところはすぐやめてやれみたいな、
確かに、う
ん、いるのがおかしいとか言っちゃって、でうん、なんかそれで速攻なんかそのおじちゃんがエリカの次のアルバイト先を探してくれて、
すごい
なんかそういうところもそういうところもすごいなと思って、
うん、まあ、基本的にネットワークですからね、誰を知っててっていうのが一番成功させる鍵ですから ね、
うん、
ね、人脈が
やっぱそうなんだね、うん、だからやっぱ誰を、うん、誰と出会って、
うん、
でね、その人たちとこう、うん、切磋琢磨しながら影響を受けていってっていうのが、うん、こうね、石がどんどんダイヤモンドに磨かれていくんだろうね、うん、きっとね、まあ、
うん、でも楽しみですね、
うん、楽しみだね、なんかすっごくもうすでに大変そうだけど、うん、あの、うん、まあ It's worth it って感じ、うん
うん、電話したらね、リカに大丈夫か最近って言ったら、なんかあのこのプログラムでなんかこうトリップに行ったみたいな、旅になんかキャンプみたいなとこ行ったみたいな、そしたらなんかキャンプファイアの前でトラウマダンピングって言ったんですけどなんか自分のトラウマをみんなの前で吐き出すっていう作業をしたよとか言って、
そう
やって、まあ、
う
ん、あのね、チームメンバーとも仲良くなっていくっていうことしたよって話を聞いて、うん、あ、いいねって話をしましたけど、ね、
そうすごかったよ、あのその時のビデオクリップとかも今回のセレモニーで流れてたけど、う
ん、はいはい、
でエリカがこうみんながフラッグフットボールやってて、なんか恒例なんか必ずやるらしいのね、毎年恒例のフラッグフットボールって、はいはい、このフットボールは完璧にタックルするけど、うん、腰に紐をつけて、まあ、タックルするんじゃなくて、うん、紐を取る、ね、取るともうタックルと一緒みたいな感じ、うん、もうそれでもうエリカが軒並みに男の子たちの取ってて全部こうでバンバンバンバンバンバンバンで、
さすが、
そう、それでね、このあの、うん、クリップが紹介されてる時に、あの、うん、なんかなんだっけな、こう Here comes boss woman って書いてあって、でエリカがこう走ってて、いい、ね、男の子 の、うん、あのフラッグを取っていくっていう軒並みにこうやって、
うん、
そう
エリカっぽいな、
うん、まあね、うん、でもやっぱそういう強制的にこう合宿をさせられるっていうのも、はい、またこれがね、あのそういうのが苦手な子もいるわけで、うん、やっぱ中には、
はい、
でももう強制的にさせられちゃうじゃん、
う
ん何も言わされず、
エリカも苦手だとか言ってましたけどね、うんうん、でもまあそういうのがね、あのいつか大人になった時に、あああの時 良かったよねって話せる内容になりますからね、
うん、そうなんですよね、
はい、
まあとても楽しみではあります。はい、はい、なんかこう、まあ、私もこう親としてとてもいい時間を過ごせましたっていう、う
ん、よかったです。
はいはい、
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。こんなつぶやきで誰が楽しいんだろうかと思いますけど、はい、まあまあまあまあ、うん、
本当ですね、うんうん、でも私聞けてよかったです。今の
どういう感じだったかな。ただなるみちゃんにこれはフィルインしただけですね、情報を、うん、
エリカ、
ね、エリカの情報を、はい、
朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポケでは、現場を知る記者を通じてよりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組を配信中です。
朝日新聞の記者がテキストでは伝えきれない現場のリアルな情報を分かりやすく解説してくれます。
ちなみに篠さんはどういうエピソードを聞きましたか、朝ポケから、うん、
1月23日のエピソードで、うん、この話されている朝ポケの神田さんが親もやシリーズっていう風に言っていて、
親もやシリーズ、
うん、親がもやもやするシリーズみたいなで、アイコンがこう緑のなんか 親がお父さんとお母さんが緑で、そこに抱っこされてる子供がすごいこう機嫌悪そうな顔してる子供がガッガッされてる絵なんだけどそれが全部こう親もやシリーズらしいのね。でっていうのも、私はそのタイトルがすごい目について、そのタイトルがね、
うん
うん、迷惑をかけるな憲法って書いてあって
どういうこと
で、うん、子供この迷惑をかけるな憲法と、うん、私たち子供に顔色を伺わせないためにって書いてあって、
はいはいはい、
おー迷惑をかけるな憲法ってあったかな憲法って思ったぐらい、
うん、
まあ、でもこれはこのスピーカーとして喋ってらっしゃる方が作った、うん、表現なんだけど、
はいはいはい、
要、うん、すごく面白くて、うん、要は今のね子供たちっていうのが、うん、すごくこう人に迷惑をかけないように行き過ぎてると、人に迷惑をかけないっていう風に、でその代表がなんかこの喋ってる方の一人の方が、うん、現役の大学教授で、
はいはい、
もう18年間ぐらい大学生と、うん、触れ合ってる方が言ってたんだけど、この自己紹介とかあるじゃん、
うん
うん、でその自己紹介をするときに、なんかよかったら話しかけてくださいっていう風に言うと、う
ん、はいはいはいはい、うん、まあ、うん、
どんどん話しかけてください、
うん、
でそれがおかしくねって言ってて、
うん、
で確かになんかこう迷惑じゃないですよ、私話しかけてもらっても全然迷惑じゃないですよ、
うん、
って言ってるのがものすごい割合で学生がそれを自己紹介に入れていて、そういう自己紹介の仕方してたかみたいな、自分たちが若い頃ね。
そうですね。
で、まあ、
う
ん、その話してくれてる方たちって、まあ、私と同い年ぐらい、段階世
代です、
うん、昭和50年ぐらいの年代なので、すごく私の感覚が合うんだけど、うん、確かに自己紹介で、私全然話しかけてくれて構わないんでみたいなこと言ってないなみたいな
確かに。
だから要は話しかけてしまうってことが迷惑かもしれない、この人は話しかけちゃいけない、うん、ちょっと邪魔になっちゃうかもしれないとかっていう風に、すごくこう顔色をうかがいすぎだと、
うん、
人と人との関わりにおいて、
うん、
っていうのも、ああすっごい面白いなと思ったし、うん、であともう一個、なんか自立、
うん、
本当の自立っていうのは依存する場所がたくさんあることだって言ってて、あ、ちょっとすごくシャープに胸に突き刺さったと思って、
親だけじゃなくてね、だから、
そうだから、その要は一人の力で歩いていくことが自立みたいな、自分で仕事をゲットして自分のお金で生きて誰にも迷惑かけませんみたいな、うん、まあそれも自立なんだよ、立派な、
うん
うん、なんだけど、その本当の自立っていうのは、いろんな人から助けられる自分っていうのをしっかり理解して、
うん、
それで 共存していくことができるのが人間の自立だと。
ほう、
すごく
面白い、素晴らしい見
解。ウェルセット
ウェルセットですね、本当だ、
ウェルセットだわこれ、本当にその通りって思ったもん。だってやっぱり今の自分がこういうふうに強い人間でいられるのって、もうたくさんの人の、まあ、お父さんお母さんも含めね、たくさんの人の助けをもらってきて今の自分がいるから、だから本当の自立ってそこだなってすごい、なんかめちゃめちゃいい言葉を聞いたなと思って、
それが何でした、すいません、なんていうエピソード、
これがね1月の、ちょっと待ってください、1月23日のエピソードで、迷惑をかけるな憲法と、私たち子供に顔色を伺わせないためにっていう1397ニュースの現場からっていうエピソードになってます。はい、ぜひ皆さん、あのすっごく最初から最後まで私一人でってずっと言ってたので、面白くて、なのであのぜひね聞いてみてください、皆さん、
はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝ポキは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要のポッドキャストアプリで配信中です。
概要欄に朝ポキページの URL、 番組の URL を記載しているので、お使いのアプリから気になるエピソードをぜひ聞いてみてください。
記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞の皆さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
たまたま教育についての話だったんで、今日のトピックとかなり結びつくんじゃないかなと思うんですけど、はい、今日のトピックはですね、あの、はい、私がたまたまテレビであの見たニュースが興味深いなと思ったニュースが、あの、沖縄の教員であの精神的に病んでしまう人が多いっていうニュースをやってたんですよ。沖縄の、沖縄が一番多いみたいな、精神的に病んでしまう人が多いみたいな話をテレビのニュースでやっていて、で、それはなぜかっていうと、彼らによるとね、あの沖縄が一番多いらしいんですけど、その率が、で、それが子供たちがちゃんと寝てなかったりとか、ご飯を食べてないと、それ比例するらしいんですよ、先生が鬱になってやめていくものと。で、ちゃんとご飯を食べて寝てる子たちがいるあの県とかは、その先生が辞めるとか鬱になる確率が低くなるらしいんですけど、面白いなと思ったんです。
ご飯と睡眠なんだ。
その通りです。子供たちの精神状態にも多分すごく関わってくるんだろうなって感じたんですよね。だからやっぱ沖縄って、一番貧しい県ではあるので、その分多分家庭
環境が、それって今でも
そうだと思います。
今でもやっぱそうなの？
はい、多分今でも学力的にも低いですし、所得も低いんで沖縄は、そういう意味ではやっぱりこう苦労してる子どもたちが多いのも原因の一つなのかなと思ったんですけど、ちなみにこの、全体的にね、どれぐらいの人が辞めているのかっていう、あの記事があったので、ちょっと読まして、
先生が辞めている数ってこと？
そうなんです。過去最多と言われているらしくて、今 NHK のウェブサイトのニュースによると、2023年12月22日に出た記事によると、うつ病などの精神疾患で去年休職した公立学校の教員は1割余り増えて6539人となったと。で、初めて6000人を上回り過去最多となりましたと。20代の増加率が多く、文部科学省は職場の環境は非常に深刻で、教員不足の中で若手をどうサポートするかが課題だと言っていましたっていうことで、精神疾患で辞められた方は小学校で3202人、中学校が1576人、高校が849人。
小学校が多いんだ。
小学校が一番、特別支援学校872人、一番小学校が多かったんですよ。
そうなんだ。なんとなく高校かとか思いそうだけどね。
思いますよね。わかります、わかります。
小学校なんだ。
小学校が一番多いらしい。でも有給使って1ヶ月以上休んでいる教員も全体で5653人いらっしゃると。で、給食中の教員と合わせると12192人となっていると。
多いね。
多いですね。だからなんで、じゃあこの文部科学省的にはなんで辞めているのかっていうのを調べたところ、業務量が多すぎる、と、保護者からの過度な要望、苦情、 でコロナ禍での、まあ、児童生徒教育委員会でのコミュニケーション取りづらさとかが挙げられているらしい、
うんうんうん、
この理由として。でそれが今日本の状況なんですよ。だけど、うん、あのアメリカはどうなのかなってちょっと気になったので、うん、アメリカの記事も見つけてきたら、うん、なかなかねアメリカも同じ感じらしい、
うん、
で、うん、このヘルスラインっていう有名なあの記事によると、
うん、
まあこの記事がね How to manage depression as a teacher ということで、うん、まあ、どうやってうつを乗り越えるかっていう記事だったんですけど、
うんうん、
まあディプレッションは結構多くの人をま、に起こるものなんだけれども、
うんうん、
ま、アメリカだけでも、ま、約21 million adults have experienced at least one major depressive episode ということで、うん、ま、22100万人の人が、ま、うん、うつを経験したことがあると言っていると、
うん、
でそこで、ま、ディプレッション自体はかなりこう先生アメリカでもね先生の中で普通に起こることらしくて、
うん、
2021年の、ま、学校のサーベイアンケートによると、うん、50% の先生が、ま、バーンアウトというこの疲れ切っちゃって、
うん、
を経験していて 27% の先生が、ま、このうつの症状を訴えていたと、
うん、
全体ので、まコロナの影響で余計にその先生に与える影響が強かったっていうことが今出てるらしい。
うーん、
で、まあ、2022年のレビューによると 30.7% 平均して 30.7% の人が、うん、まあ、うつを経験していますよって。でアメリカも同じ。そうなんですよ本当に。だから、うん、先生って結構大変、どこの国も大変、
ね、うん、
まあ、人と人との関係性もあるからと思うんですけど、うん、スティーブ・カーレトンさんが、
うん、
ソーシャルワーカーとかのライセンスを持ってる方なんですけど、言うには、うん、まあ、なぜそういうことが起こるのか、アメリカも increase workload ということで、まあ、働きすぎ、
うん、仕事量が多い、
多すぎる、うん、で high job demands、まあ、いっぱいの、うん、要望が多すぎる、うん、そういっぱいのことが求められるのに、実際にサポートが少なすぎる、
うん、
lack of resources or support from school district ということで、サポートがもうまずなさすぎるし、ストレスと、うん、責任で、まあ、大変だっていうことが出てるらしい。だから日本もアメリカも正直あまりこのティーチャー、まあ、先生の周りにある状況は変わらないらしい、
うん、
うん、っていう結果が出てるみたい。だから、うん、日本だからきついってわけではなく、
うん、
アメリカもきつい状況にあるらしい。
なるほど、
はい、うん、ちなみにアメリカの先生の、まあ、給料って安いって言われてるじゃないですか。先生って給料あんまり高くないって言われてて、
うん、
ちなみに平均的に言うと、まあ、普通のパブリックスクールって公立学校は650万ぐらい、
うん、
まあ、日本円1ドルが100円だった場合に、ね、
うん、
で6万5千ドルぐらい、うん、でエレメンタリースクール小学校は6万5千、そっちも同じで、うん、ハイスクールが6万7千、どっちも、
うん、
はい、600万台ぐらいだと言われているらしい、うん、でちなみにミシシップは一番安くて470万、
うん、まあ生活のレベルもあるしね。
そうですね。だから、うん、ちなみにニューヨークは一番高くて920万ぐらい、うん、9万2000ドル、
う
ん、
だってミニマムウェイジも違うからね。
でそういうふうにばらつきはありますけど、うん、やっぱ給料と仕事量が見合ってないっていう人はたくさんいるらしい、アメリカも、
うんうん、そうだろうね、
うんうんうん、どうですか周り先生いらっしゃいます、しのさんの周りで。
うん、結構いるよ。私アシュリー のサッカー ママさん友達が5人いるけど、
うん、
3人が先生、この学校の。
すごいですね、3人も先生なんですか。
うん、3人、1人は ESL の、うん、その ESL ってそのほら English Second Language の、はい、まあ、英語が喋れない子たちを集めてやるところの先生で、うん、彼女はだから私の英語をいつも理解してくれるんだよね、うん、すごい速さで
専門だから、
うんうん、そのサッカーママたちの中では一番早く理解してくれるんだけど、
あー素晴らしい、
うん、でもう一人が、ソーシャルスタディかな、8年生かな、だから中学校の先生で、
うん
うん、もう一人は最近、
すいません、ソーシャルスタディって何ですか。
社会科、
社会科、あ、はいはいはい、社会科って何を習うんでしたっけすいません、
なんかその倫理的な感じ、まあ、要は道徳、道徳じゃないな、ソーシャルスタディって
なんでしょう、
うん、なんつんだろう、なんか
社会科って何習うんだろう
社会の仕組みをね、
あ、はいはいはい、うん、
多分多分で、もう一人が最近プロモートされて、
はいはい、
多分ミドルスクールの校長先生になった人がいて、
おー、で、すごい、
その3人で、その3人が3人とも、
うん、
もう早く辞めたいって言ってる。
あー、やっぱり、うん、
でも、アメリカの先生ってある程度勤続年数を積むと、
うん、
あのリタイアメントがペンションプランになれるんですよ。だから
ペンションプランとは、
うん、ペンションプランっていうのは、うん、もう生きてる間ずっとお金が入るってやつ。
ほう、
だから、うん、この貯めて企業年金みたいにこうある程度貯めて、そっから、うん、あのリタイアメントしましたって言ったら、そこからこうちょこちょこ引き出していくタイプではなくて、
うん、
もうあのペンションプランって言ったらもうずっと、ミリタリーの人もそうだけどね、ミリタリーの人も20年間ミリタリーに、ね、うん、あの働くとペンションプランがもらえる、うん、でまあそのためにみんな20年間ミリタリーに頑張っていようっていうのと一緒で、
うん、
先生もなんかその年数は分かんないけど、ある程度の以上いると、うん、あのリタイアメントプランがもうペンションに切り替われるみたいで、そうするともう、はいはい、生きてる間ずっと収入が入るわけだから、
ね、
うん、その方がいいじゃん、みんなそれを、うん、そのゴールを一生懸命頑張ってる
へ
え、うん、あとなんかでも私のお友達もみんな、うん、やっぱみんなもうほら40代後半50代とかだから、
うんうん、
あとやっぱ 2,3 年とかまで来てるみたいよ。
あ、いいですね、うん、もう少しでやっと上がれるってことですね、うん、
で何がやっぱり一番嫌なの、うん、って言ったら、
うん、
あのまちまちだったね、親が嫌っていう人もいれば、
うん、
あのもうなんか生徒 の, あの質が、うん、
あの
すごくこうやっぱ悪くなっていく一方だと、このソーシャルメディアのおかげで、
うんうんうん
うん、だからやっぱりちょっと頭でっかちになってるってことだよね、生徒たちがね。
そうですね、うん、確かに、
うん、多分ね、うん、だからなんかこう、うんうん、あの親でも親っていう人もいれば生徒だっていう人もいれば、
うんうん、
でもいずれにしてもあの3人が3人ともあの早く辞めたいって思ってるっていうのは、ね、面白いなと思ったけど、
うん、確かに、うん、
てい
う
か、で、まあ、辞めたいのは嫌いなわけじゃなくて、うん、すごくタフなんだって、とってもその働く環境が、
環境があ
のメンタル的にね、うん、だからその言ってるような理由だよね、はいはい、きっと、
うん、
やっぱ対人間だから辛いよね、
うん、確かに、うん、確かに辛い、ね、
うん、だって忙しく、私は
多分難しいか、
そうだよね、
うん、
子供にしたってはあの親にしても対人間じゃん、働いてる素材が、
うん、
だから倉庫片付けりゃいいってもんじゃないし、うん、なんか売りゃいいってもんじゃないでしょ、
確かに、
だからやっぱ疲れちゃうんじゃない、メンタルが、うん、
特に自分が教えてる子供で苦労されたら、うん、人ごとみたいに切り替えることが多分できなさそうですもんね、
うん
うん、なんか首突っ込みたくなっちゃうというか、責任感で、
うん
うん、
だろうね、
難しいところでありますけど、まあ、ちなみに、まあ、どちらもね、あの親が大変だっていう、
うん、
あの人が多いらしいので、ちなみにアメリカの、うん、毒親っていうのはどんなのがいるのかなと思って、
うん、
アメリカの毒親シリーズを調べてきました、
うん、あ、すんごいのいるんじゃないきっと、うん、
読んでいければなと思います。
すんごいのいるよ絶対
アメリカの毒親、
うんうん、
どうなんでしょうね、日本も大変かなと思いますけど、アメリカも結構いそうですからね、
な、はい、なんかレベルが違いそうな気がする
、まあ、このバズフィードの、うん、アーティクルなんですけど、うん、Teachers are sharing stories aboutthe worst parents they've dealt with っていうことで、うん、まあ、一番先生たちがシェアしている最悪な大人たち、親たちっていうの、うん、アーティクルなんですけど、
うん、
一つはあの生徒の一人のお父さんを、
うん、
が Tinder でマッチしたと、先生が、
は
い、One child's married father swipe right on me on Tinder ってことで、まあ、Tinder でマッチしてしまったと、先生と、 そしたらこの彼女自体は Tinder Gold っていうちょっとお金を払ったら使える、まあ、フィーチャーを使っていて、誰が自分のことを好きってライクしてくれたのかなって見えた時にそれが発覚したと。まあ obvious でもちろん、まあ、私はマッチしませんでしたがっていうことで、そしたら彼がその近々ミーティングを持ちたいとリクエストしてきて、でなんで僕はあの君とマッチしなかったんだと言ってきやがったと、お父さんが、先生にね。で、この彼女が、あ、いやできるわけないでしょって、先生、親とデートなんてできるわけないでしょって言ったら、もう He was furious っていうことで、もうすごい怒って、で、あのfiled a complaint っていうことで、あの不満を学校に提出され、
で、残ってる年数全部の期間 ね、
そうですね、スクールイヤーずーっと不満を、で、あのそのことをあの他の親にも言ったと。他の親にも彼女がすごい悪い先生だって言いふらしたせいで、他の親の態度もどんどん冷たくなっていってしまったと。っていうストーリーがあったり、
これは超アンラッキーだよね
本当ですね、最悪ですよね。毒親の問題ではないですよね、もうモラルの問題ですね、
モラルモラル、そうだからレベルが違うんだよね、アメリカってね。
本当でレベルがね、確かにモラルが、あのすごいかけ離れてますからね、日本よりね。でそしたら次はあの、まあ、私は新しいディストリクトに入ってきた先生で、この私が、まあ、リプレイス交代した仕事のこの職種っていうのが40年間勤められてた、もうレジェンドと呼ばれた、そのタウンではレジェンドと呼ばれたドラマティーチャーを、まあ、この変える、私が交代する形で就職を取りましたと。すると、このシニアの生徒のお母さんが最初の1週間で5ページの、それも表と裏全てに私が間違ってやっていることを書かれた5ページ分のペーパーを提出されたと。
5ページ分の、それもダメ出し、
ダメ出しを出されて、それも表と裏、この彼女の娘をいかにそのドラマクラスでスターにするかっていうことも書かれてありましたと。
ほう、
はい、きついですね、それもそれで、ね、
すごいね、はい、すごいデディケーションだね、お母さんの
そうですね、はい、で最後に A child did not turn in an assignment so naturally he received a poor grade on it ってことで、まあアサイメント出さなかったから、はい、出さなかったからすごく悪いグレード、まあ、成績を取ったのにもかかわらず、おかんがやってきて学校にめちゃくちゃ怒っていて、で私の息子のことは嫌いだからこういうグレードを私にくれるんでしょうみたいなことを言ってきたと。でそのグレード自体がもうフェアじゃないと、間違ってるって、私の言葉が大嫌いなんでしょうって言ってきたと。でまあ、そんなそれをした後にアイスコーヒーを私のところの顔に投げつけて、
さあこれは犯罪でしょう、はい、
犯罪ですね。
そして彼女はなんと PTA の会長だと、
会長だったと。
どういうことなのこの学校はは
い、っていう
ね、これはもうあの世界だね、あのバッドマムの世界だね、映画の。
そうですね、バッドマムの世界ですね、っていうね、
最悪だね、はい、
でした。アメリカのすげえモンスターペアレンツのストーリー、
なんか
でした。
少し前にあのオンラインサロンの人たちにもこうあのクリップをシェアしたと思うんだけど、このアメリカの4つのお母さんの種類みたいなのを、あのパロってやってる人いたじゃん。で、あの人が1人やあのコメディアンの人がやったお母さんのモノマネ、で1人なんて名前だったっけな、なんか My child never do anything wrong だったかな、 mom みたいな、うちの子供は全然悪くないママみたいなで、なんかこの先生と この1対1の面談、で、まあ、先生があなたのところのお子さんが宿題をちゃんと出さないと、そしたらそのこっちのこの My kids never be wrong mom と そのお母さんは、Well とか言って、あなたが宿題を1個渡して で、その宿題が終わる前に次の宿題を出されて、でそしてその宿題が終わる前にまた次の宿題も出されるって出したでしょって言って、うん、そんな風に宿題をパイルアップされたら誰もできるわけないじゃないみたいな感じなのでもいやお前の息子が一個の宿題をその日に終わるべきものをやってないからパイルアップしてるのに、
うん、
なんかあなたは私の息子を宿題で窒息死させようとしてるのみたいなこと言っちゃうのだから how he supposed to get over it? How he supposed to keep up with it? みたいな感じなの、
うん、
でもなんかその4つのお母さんのタイプがとっても非常によく書けていて、
は
いはい、そのうちの息子は悪くないおかんと、うん、あとうちの息子は本当に素晴らしくてっていう自慢おかんと、
うん
う
ん、
あと仕事
にあれもいましたよ、
仕事に忙しすぎて全然時間なくて全然気にしてないおかん、
うん、
なんかもうあごめんね遅れちゃってみたいな、
はいはいはい、
なんだっけこのミーティングの趣旨は何って言いながら、うん、こうやって電話見て、うんうん、
あ
ー
いますね、
わわ、うん、って言っちゃうお母さん、うん、
関心で子供に、
そう関心ないっていう、
うん、My child is angel mama とか言いました調べてみたら
絶対そうだろうね、
うんうん、ちなみに日本のモンスターペアレンツは、うん、子供を溺愛しすぎてしまい我が子さえ良ければそれでいいと思っている親っていう親の種類があるらしくて、
あいるわ、
はいはい、
いるわ、
自分の子供を溺愛するあまり、うん、丸々ちゃんがそんなことするはずがないと真実を受け止めることを拒否し、うん、他人の助言を聞くことができず冷静な判断ができないままと、
それはどこから来るんだろうね
うん、
だって人間だからね、わからないよね、
う
ん、
そうっすね、あとは子供の、うん、子供のしつけがなっていないのを保育士の指導のせいにしてくるママっていうのもいるらしくて、
うんうん、
〇〇先生が日頃子供に対して〇〇だからうちの子がこうなってしまったのどうしてくれるんですかって言ってくるママ、
いやそれはもうlook at yourselfだよね、もうあなた自身を見て鏡を見たことがありますか、お家に鏡はありますか、
はい、
まず自分をご覧になって心に手を当ててくださいねみたいな、
そうですよね、あなたの
よく考えてみてみたいな、
うん、本当ですでした、それが日本とアメリカの、
いや
毒親の違いであったりとか、ね、はい、苦労の先生の苦労の違いであったりでした、
うん、ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー、しのぶさん、なるみさん、お疲れ様です。ペンネーム24時間寝ていたいと申します。
願望が出てますね、寝ていたいです、はい、寝ていたいです
今オーストラリアに住んで6年目になります。あ、これちなみに前回話せなかったギリボト の問題質問です。
ギリのお母さんね、
はい、うん、その通りです、うん、はい、今オーストラリアに住んで6年目になります。オーストラリアに来た当初からずっと楽しみに聞いていました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつか質問や悩みができたらお便りを送ってみようと思っていたのですが、最近ずっと頭の中から消えない出来事があったので相談させてください、
はい、
オーストラリア人の彼と結婚し子供も生まれ、彼の家族とも周りからは羨ましがられるぐらい仲良しなのですが、一つどうしても気に入らないところがあります、
うん、
それは彼の家族が家に来た時です、
うん、
みんなで夜ご飯を食べた後、彼のママは洗い物は私がやっておくからあなたたちはゆっくり座ってねと言ってやってくれます、
うん、
ですがたまたま冷蔵庫に物を取りに行った際に洗い終わった皿を見てみると、それはそれは泡だらけでした、
うん、
一度それを見てしまうとやっぱり気持ち悪いと思ってしまって、帰った後に静かにすすぐようになりました、
うん、
せっかくの優しさでやってくれた洗い物を帰った後にもう一度きれいにするのはやはり心が痛いのですが、これだけはどうしても譲れません、
うん、
その後も毎回こんな感じでいいやと思っていたのですが、ある日泡のついた皿が乾いた後食器棚に戻しているところを見てしまいました食器棚に戻されるとどれが泡がついていた食器なのかがわからないと、みんなが 帰った後もずっともやもやした気持ちでいっぱいでした、うん、彼には泡がついたまま乾かすのに抵抗があると伝えて、ママが洗い物をすると言った時に大丈夫だよ、私たちがするから置いといてと彼から言うようにお願いをしました、うん、でもママはこのぐらい私がやるからあなたたちは座ってなさい、シンクの前を譲りません、うん、優しさでやってくれるのでもう自分はどうしたらいいかが分かりません、うん、忍さん、だるみさんだったら直接泡を流してほしいと伝えますか、または彼のママをキッチンから追い出してまで自分で洗いますか、うんうんうんうん、長々と読んでいただきありがとうございました、これからもお二人のポッドキャスト応援していますという義理、
う
ん、母との、
ありがとうございます、
はい、
うん、
あのまあいざこざというか、
うん、
はい、うん、ですね、
これはね、あの、うん、これはね、あのとてもね、あの2つ、あの私も同じような悩みがありましたんで、これ多分ね、アメリカのお母さんの洗い方だと思うよ、あの、
はいはい、
泡泡なんですよ、あの人たち本当に泡泡なんですよ、うん、これなんか泡のところにお湯、うん、今は分かんないけど、あのアメリカのシンクって結構2層になってんじゃん、
はい、
あの半分半分真ん中にこう、うん、仕切りがあって、
あります、
1個はフードディスポーザルって言ってこう生ごみが入ってもゴゴゴゴゴってこう下水道にこう崩して落としてくれるところ、う
ん、はいはい、
でもう1個はこう蓋があるようになっててこう水が溜められるんだよね、お湯とか水とかが、
うん
う
ん、
で大概うちの前の旦那のお母さん見てるとこうフードディスポーザルがあるところで、うん、まあ、チャッチャッチャってこのスパゲッティの残り物とかちょっとした残り物とかをここのフードディスポーザルにこう入れて洗いながら、うんうん、あら、あのお水を出しながら入れて、うん、でそのちょっとすすいだお皿をこの張ってあったお湯と洗剤がこう混ざり合ってる泡々のなんかこうお湯風呂みたいなところにこうつけていくのよ、
はいはい、
ちゃっちゃって払ったやつを、
うん、
で全部つけ終わった後に、うん、そのつけ終わったところから引き出してディッシュウォッシャーにうちは入れてくれるのよね、う
ん、はいはい、
うん、だからディッシュウォッシャーがあるからいいけど、うん、
はいはい、
うん、でディッシュウォッシャーがあの、うん、壊れた時があったの、
食器なんて言うんですか、
食洗機、
食洗機か、はいはい、うん、
で食洗機が壊れた時があって、うん、その時にママが本当こんな感じ、うん、あ壊れちゃったのね、うん、いいわいいわハンドウォッシュするからって言って、うん、泡泡なやつをこのラックにポンポンポンポン置いてきやがって、うん、すごいシャボン玉のようについてるけどなと思って、
うん、
でもまあ、そういうことがあったからすごく気持ちわかるんだけど、
はい、
あのね2つ私は提案があって、
お素晴らしい、
うん、まずね、あの、うん、これだから食べてるんだよね、一緒にいろんなものを、うん、もうねペーパープレートにしてください、全部、
うわ素晴らしい、
ペーパープレートとプラスチックフォークとプラスチックスプーン、うん、もうすべて洗わなくていいものにする、
うわ素晴らしい、あもう Amen ですよ、それでいきましょう、
はい、はい、うん、それで、うん、ダメだったら、うん、何て言ってるの、こんなの高いじゃないとか環境に良くないよとか言ってきたら、
うん、あのたら
洗剤を、うん、あの中身を入れ替えてください、
何
あのなんか普通 の, あのお水とか普通のものにで、うん、あれこれ全然泡が立たないわよって言って、うん、大丈夫お母さんこれ最新 の, あのディタージェントで泡立たないやつだから、でもね、うん、綺麗になってるから大丈夫って言って、
うんうん、
ただのなんかお湯とか入れててくれれば
ほうほうほう、
だからボトルにね、
うん、
だから泡が立たない、だ要は洗ってないんだよ全然、
うんうんうん、
でも一切洗剤の入ってない、
うん、
なんかちょっと匂いとかなんかさしといてレモンかなんか入れて、
うんうん、
ただの水、
うん、
を使わしてお母さんに、うん、でそれで洗ってもらう、
うん、
したら基本的にどこまでそういう洗い方をしても泡が出ないし、
うん、
あのまあこういうもんだってお母さんに思わせれば、
うん、
ちょっと私ナチュラル思考でみたいな、
はいはいはい、
ここにいろんなもの入ってるけど、うん、泡立たない、でも大丈夫気になってるからみたいな、
うん、で後から洗うんですか自分で、
いやいやだから、うん、だから基本的には後から洗わなきゃいけないけど、うん、でもそのお母さんが洗ってるっていうのを気にしなくていいじゃん、
はいはいはい、うん、泡がついてるのを気にしなくてい
い、基本的には後から洗わないといけないよ、
うん、
うん、でも一番いいのは全部ディスポーザルにすることだと、
いやめっちゃそれすっごい名案、それはもう
めんどくさいからみたいな、お母さんもそんな洗い物しないで一緒にこう楽しもう、うん、チットチャットみたいな、
あそうですねそれでもっと時間が割けるからね私だとみたいなこと言ってたのね、あそうだねってなってくれるかもしれないしね、うん、確かに、うん、
そうそう、
最高ですね。それでもいいんじゃないでしょうか。
うん、私は一番、私はそう解決しましたけどね、実際に。
ああ、素晴らしい。
前の
おかんと
前の、うわーすごい洗い方するなと思って、
うん、
でもさすがに子供のだから言いましたけどね、あの、
あ、本当、
子供の哺乳瓶とかを洗うのは、うん、もう一切洗わないでくれって言って洗剤で、うん、でもそれだけはやっぱりほら、うん、こだわりがあるのは分かってくれるから、赤ちゃんだから、
うんう
ん、なんかこれは私が消毒するからって言って、うん、一切洗わせなかったけどね、哺乳瓶とかはね、
うんうん、素晴らしいですね。私は多分どっちかというと言われる側洗い方がなってないって前回ジェイコブにジェイコブにこうやってあの食器を戻すジェイコブが汚れてるって
全然
洗えてない、なんでこんなに汚れてる、うん、It's not clean とか言って、
うん、
よ、めちゃくちゃ戦われましたからね、ジェイコブに、うん、あなたの洗い方
洗ってないんだよってね、
そうそうそう、うん、洗ってるよって話をして、うん、もうあの一切触るのを拒否されました。もう私はもう触ってないです触ったら怒られます。
二度手間になるからね
そうなんです、そうです、はい、もう触るということをやめました、私は、うんうん、あのジェイコブ
に言われて、まあ、それで彼がすっきりするならね、
そうなんですよ、
あの、うん、いいんだけどね、
はい、だから私たちはあの言われて解決したタイプ、私は言われるタイプ、はい、でも別に悪い気はしないですけど、ね、勝手にやってくれてるんで彼が、
そうだからそれでやるならいいんだよ、やらないと
めちゃくちゃ、ね、うん、そうですよ、やってくれて、うん、ちゃんと自分がやりたいよりクリーンしてくれるんで、うん、あ、じゃあもうお願いしますということ、
そうそうそうそう、
はい、
あのいいよ、もうラッキーだよなるみちゃん、本
当ラッキーラッキー、本当ラッキー、
本当誰もやってくれないもんもうこの食器は私がやんなかったら何日分たまるんだろうかと思うもん本当に、
うん、もうやってくれる人がいるからですよ、私
もそうです。いやだから、うん、もうね本当にね、食器洗いと洗濯物だけは、うん、なんかすっごく自分が家政婦に思えるんだよね、とっても、うん、例えばこのさポッドキャストもさ夜遅いじゃん、
はい、
あの大概ね、うん、で、そうそう、必ずこれが終わって11時過ぎてキッチン帰ると、うん、すっげー汚いのキッチンが、
うん、
なんか本当に肩が落ちるんだよね。なぜ誰もなぜ誰も洗ってくれないの、
うん、
っていうかね、そもそもこれはまずさ私が嫌なわけよ。朝起きてこの汚いキッチンを見るのが嫌だから、
はい、うん、
もう寝たいのに、
うん、
自分をあの叩きながら洗うわけよ朝、うん、嫌だから汚いのが、うんうん、でそれでさイライラするじゃん自分が、
はいはい、
でぶつかるじゃん周りの家族に、
うんうん、
ですごいさバッドサイクルじゃん、
はい、
で家族も学べよと思うのあーしまった、
毎回同じね、
これそうこれあるとお母さん明日すっげー怒るなとかさ、うん、なん誰も思わないのって、
うん、
だから本当にさっきも言いましたけど、
うん、
食器洗いながらね、
うん、
あのアンディに This、うん、is make me feel like I'm a housemaid 、うん、したらアンディがポロッと、うん、でも僕もやってるじゃんとか言うけど、うん、やんねえじゃねえか、うん、お前ほとんど全然
はい、だからもう最初からもう付き合った最初から
うん
いや、うん、できないって言ったらやってくれますよ。
本当これだけはいつもバッドサイクル、やんなきゃいいのにと思う、うん、自分に対して、うん、
そしたら、ね、ずっと溜まっててまた自分でやっちゃいますからね。
そうそう、でも溜め続けてみたらいいじゃんとも思う、うん、
本当ですか。
どこまでも溜めさせてみようかなと思う、私やらないみたいな、ボイコットみたいなね、うん、だから自分がイライラするけど、うん、でもそれをこう我慢してどこまで果たして誰が気づいてこれを洗うのかっていうのはやってみたくなるから一回やってみる、
ね、やってみてくださいぜひ。もしかしたらねやってくれる人が現れるのかもしれない、
はい、もう全国の主婦、うん、主婦さん、
はい、お疲れ様です。
同じ悩みがあると思うので、はい、その辺の解決策のいい案があったら教えてください。
うーん、確かに、
はい、
ぜひ教えてください。では、はい、ここで終わりたいと思います。皆さん良い週間をお過ごしください。質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしけgmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。